いやすごいですね。なんかもう圧巻でしたね久しぶりに賛美というか歌を聴いて鳥肌が立ちました本当に、ね主の恵みはまさにアメイジング、ねそして本当にその愛が私たちに触れられていることを覚えて感謝します。今日も一人一人の上に主の恵みがあります、ね、主の愛が注がれています、ね本当に主にですね感謝の拍手をあげましょうか、ね後ろの方にもですねポストカードもですねそのジョージ先生のですね絵がたくさん、ねあります、ね私さっき発見したんですけど DK のですね CD のジャケットの絵もあると思ってですねあこれも先生が描いた絵だったんだなということでですね、さっき気づきましたけども、ねこうよく見たらですね、遠くからは見えないような本当に細かい細部にわたるですね本当にこの繊細な絵のタッチがあってですね本当にイエス様の愛のようにですね本当に私たちの細かい部分にも触れてくださるようなそのようなタッチだなということをですね見ます。ぜひ後でですね皆さん後ろの方にギャラリーやりますからですね見てください。感謝します。数年前にですね佐々木淳さんとですね一緒に何曲か曲を作ったんです。主の足元にとかですね、王に誉れあれとかですね。でもですね、実は一番最初に作った賛美がですね、さっき、ね、歌ってくださった触れてという歌だったんですね、なぜあれを私はあまり歌ってこなかったのか、ね、謎でしょうがないんですけどね。いやさっき聞きながらめちゃくちゃいい歌じゃないかとこんな歌だったんだみたいなね。いやーやっぱね歌って演奏する人が変わったらやっぱ違う雰囲気出るんでしょうかね。めっちゃいい歌やなと思う。今度どっかの集会で歌おうかなとか思いながらですね、まさにあの歌にあったように生き返らされたようなですね本当に歌だったなと思いますけども、本当に主への上川きとですね神様の愛が詰まった賛美だなと思いながら聞いていました。昨日はですね私たちアドラムのですねメンバーで一緒にね登別に行きました、ね、地獄谷のですねあの煙がたくさん、ね、上がっているところでですね、天国のようなですね祝福を体験しながらですね、みんなで温泉入っていましたね。あのアドラムの行動がですね前はキャンプしてですねこう一泊しながら次の日一泊泊まってて次の日朝早く起きててかですねキャンプだったのがですね最近はちょっとマリアの方に寄せてってんじゃないかというぐらいですねちょっと美味しいものを食べて温泉入ってみたいなんです。なんかそういう雰囲気になってきてですね口々に聞こえてきた声はですねこっちの方がいいかったんじゃいいんじゃないかよう考えてみたらアドラムのキャンプもですね毎年やってますけども結局温泉入ってるかご飯食べてるかしかないんですよね。そう考えたらね一日でキュッとなった方がいいんじゃないかとかですねいろいろ聞こえてきましたけどね、ルートも昨日はですねキャンプに行ってね本当に楽しいね日を過ごしたということを聞きました。やっぱり神様の家族、神の家族と共にですね、すごく過ごす一日というのはやはりいいですよね。先日私は埼玉に行った際にですね、ビッグと久しぶりに会って、ね、まあ高校からの同級生なのでね、すごい久しぶり5、6ヶ月ぶりぐらいに彼と再会してですね、あまたちょっとね、大きくなったねって言いながらですね、彼の顔がもうパンパンになってましたけどね、埼玉で何もすることがないというかですね、まあ、仕事忙しくてですね休みもほとんどない、ね、その中で家とですね職場の行き来でですねじゃ家で何をしてるかって言ったらですねもう田舎で外に出歩くのももう腰が重いんですって。あまりこう一人で歩くこともなくてですね結局ね YouTube で見た美味しそうな料理の作り方をですね自分の家でやっててね、料理を作りすぎてですね食べてたらこうなったんだみたいな感じですね言い訳をしてましたけどね。いやでもすごく楽しかったんですよね。一日一緒に過ごしてね、やっぱり本当に神様の家族と一緒にすごく過ごす一日は楽しいね。なぜかな、本当に深い部分でつながっているから、ね、本当の愛を知っているから、ね、イエス様の十字架の愛、ね、どんなに私たちがしょうもない人生生きてたとしても絶対に裏切ることがないその愛を知っている、ね、それは本当に深い部分の一致につながっていくんだなということをですね思わされています。愛についてですねずっと学んできましたけども今日はちょっとその続きをしたいと思います。時間もあまりないので今日もショートバージョンでですねいきたいと思いますけども、第一コリントのですね13章一緒に開きたいと思います。今日と来週でですねこの13章のですね愛の成果は終わるかなと思いますけども、今日続きのですね7節 の前半部分だけですね、だけを一緒にやって、見ていきたいと思います。第一コリント13章7節じゃあ皆さんで読みましょうか。3、はい。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。アメン。愛とは何か。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍ぶ。今週と来週でですね、この部分やっていきたいと思いますけども、今日はまず最初、すべてを我慢する。愛というのは黙って覆うことです。この我慢という言葉はですね、ステゴという言葉が使われてますけども、これは耐えるとか忍ぶって意味もあるんですけども、実は沈黙するという意味もあるそうです。黙って耐えること、ね、なんか聞いたことありますよね。男は黙ってなんちゃらと、なんか芸人がいましたよね。男は黙って荒地をとか、ねね、モテたい男がね、なんかこの、ね、洗顔フォーム塗ってるんですよって、ね、何ですね。男は黙って荒地を、絶対使わないじゃないですか。そうです、黙ってですね、黙って耐え忍ぶ。どんな人や状況や環境もですね、においてもそれぞれに応じて忍耐を働かせ、黙って耐え忍ぶこと、それが愛なんだと聖書は言っているわけです。自分が負担することを厭わないこと、黙って受け入れること、それが愛なんだとですね、聖書は言うんです。これは難しいですね。私たちはつい一言言っちゃいたくなるんです。なりますよね。私もその負けの連続ですけども、つい言いたくなるんです。ちょっと爪痕を残したくなるんです。でも愛というのはその時に黙ることなんだ、耐え忍ぶことなんだって聖書は言うんですよ。イエス様は十字架にかかられる時、自分に対して不利な証言をされていた時、聖書に何て書いてるか、黙っておられたって書いてるんですよ。黙っておられた。いくらでも弁明することできました。いくらでも証言することできました。いや、私そんなことやってないですとかですね、いや、それは言い過ぎでしょうとかですね、なんぼでも言えたんです。でも不利な証言をされてもイエス様は黙っておられたって書いてるんですよ。なぜか、十字架にかかることを選ばれたから。愛というのは黙って耐え忍ぶこと、それが愛なんだって聖書は言ってるんですね。私たちも様々な人間関係の中に置かれています。職場の中で、また学校の中で、いや、もちろん家庭の中においても、また教会の中においても、時には、合わない人っているでしょう、ね、性格が合わない人とかですね、この人なんか苦手なんだろうな、なんだよなとかですね、いろんな人たちがいるわけです。集まる人が多ければ多いほど、その摩擦というのはやっぱり大きくなるわけです。その中で自分の言いたいことを主張することも大切です。でも時にはその人のことを思い、黙ること、黙って耐えること、それも愛なんだ、そのことをですね、聖書は語っているわけです。私たちはですね、もちろん全部黙って自分だけが傷つくっていうことは必要ないかもしれません。時にはちゃんとですね、言ってあげることも必要かもしれない。でもこのことを言ったことに、言うことにおいて、誰が得するんだろうか、その人のためになるんだろうか考えているときに、ただの自分の気持ちをですね、ぶつけたいだけ、ただ自分がすっきりしたいだけ、ただ自分がその人に対して思っていることがあるだけの時はですね、時には黙るってことも大事なんですね。黙って耐え、そしてその人の嫌な部分をですね、目を閉じ覆うっていうこと、実践していきたいと思います。大変かもしれませんけど、二つ目に、愛とはどういうことか。愛というのは全てを信じることだと聖書は言います。信じることも愛なんですね。いや、信じることこそ愛なのかもしれません。この信じるという言葉は、ピストゥオ、信用するとか信頼するとか意味がありますけども、委ねること、信頼すること、信用することってね、簡単ではないんですよ。信じるっていうのはね、ある意味で大きなリスクを伴います。 なぜなら裏切られる可能性だってあるから。信じてたのに裏切られるって結構傷が多く残るじゃないですか。先日ある友人とですね話していた時に、まあ彼も教会のリーダーなんですけども、一人の教会のリーダーが不正を犯していたことにおいてですね、すごくショックを受けていました。その話を聞いて私も、わあそれはきついねと、わあそれは痛いね、まあその処理に追われながらですね、本当に、そわそわしているというかですね、こう気が気じゃないようなその彼の姿を見てですね、何がそんなに痛いんだろうか、もちろん教会の皆さんのことを考えたりですね、このね関わる人たちのことを考えたりとかですね、いろんな問題があるかもしれない。でもそれ以上に信じてたのに、信頼してたのに裏切られるようなことがあったときにですね、やはり傷つくわけです。なぜか、やはりそこに愛があるからなんですよね。信頼していた人が不正を犯した、なんでショックが大きいのか、愛があるから。それは私たちの夫婦の関係の中においても、また親子の関係の中においても、このような神の家族の関係の中においても、いつも試されることです。信じて、もし裏切れたらどうしようか。でもそれでも信じること。それでも信用すること。信頼すること。それは愛なんだって聖書は言うんですね。ピアノ弾いてもらっていいですか？傷つくと恐れていたら、本当の意味で信じることも愛することもできません。愛はある意味で傷つくことだからですね。私も長い間ですね、教会に仕え、そして、ね若い世代とですね一緒に歩んでくる中でですね、やっぱり、傷つくこともありました。きっと今もですね、その苦労の中にいる人たちもたくさんいると思いますけども、いやあんなに時間使ったのにな、結構頑張って彼のために尽くしてきたんだけどなとかですね、あんなに投資したつもりだったけどな、自分にできる精一杯頑張ってきたけどなとかですね、思い返したらやっぱりいろんなことを思い浮かべるわけです。でもその中で、ああそんなに簡単にイエス様から離れちゃうんだな、そんなに簡単に教会から離れちゃうんだな、そんなに簡単になかったかのようにされるんだなと思ったらね、やっぱ傷つくじゃないですか、痛みが出るじゃないですか。私はあんまり痛みがない人に思われますけども、ね、こう見えてもたまにちょっと痛んでますからね。悔しい思いもします。いやなんでかな、自分の何が悪かったんだろうかとか、いろいろ考えて時間を割いて労力と投資を持って関わってきた人たちがですね、イエス様から離れていくのを見、教会から離れていくのを見てきました。やっぱりごまかせない痛みがあるし、傷があるし、時にはですね、ふざけんなって言いたくなる時があるんですよ。もうお前なんか知らんってですね、もう言いたくなる。メールをちょっと打ちってですね、削除とかですね。何が自分を止めることができるのか、いつもその時思い出すわけです。自分も同じことをやっていたかもしれない。同じように困らせ、裏切り、そして好き勝手生き、その中でも自分のことを信じて、諦めないで種をまき、祈り、そして導いてきた人がいたから、今も自分はこうやってイエス様と繋がっているんだってことを思い出した時にですね、ああもう一回信じようって思うわけですよね。もう一回信じていこう。愛というのは傷つくことでもあります。犠牲を伴います。裏切られることを覚悟で、ある意味で実行しなければいけないことかもしれない。でも信じるというのは愛なんだ。愛してるなら信じることできるんだ。聖書はそのことを私たちに励まして語ってくださるんです。皆さん今日ですね、本当に私たちは素晴らしい賛美を聞きました。愛を伝えようって、あの歌聞いて私ね、すごいこう心に迫ってきましたね。遅れる、なんだっけな遅くする必要なんかないみたいなね、聞 会は、ね、チャンスは、ね、また来るかもわからない、ね、この瞬間に本当に愛を伝えていこうという、ね、歌をさっき聞きましたけども、確かにそうだと思いました、ね、信じること、ね、それは私たちが傷ついても構わない、それでもこの瞬間に生きる愛を伝えていこうと踏み出すことではないでしょうか。私たちはですね、イエス様の愛を知っています。イエス様こそ黙って私たちの罪を覆い、黙って私たちの罪に目を閉じ、そして命を捨ててくださった方です。イエス様こそこんな不器用で自分勝手でしょうもない生き方をしていた私たちを信じて、そしてある意味で命を捨てて、命をかけて私たちに投資してくださった方です。私たちもその愛に応えてですね、その愛を持って互いに仕え、そして一人でも多くの人にですね愛を伝えるものでありたいと思います。まず私たちの身近な人から、家族から、神の家族から、また友人から、それを実践していきたいと思います。そして職場の中に、学校の中にイエス様の愛をですね運んでいきたいと思います。一言のようにし終わります。イエス様、感謝します。そうです、私たちのことを信じてくださった方、それはまず誰よりも最初にあなただったことを覚えて感謝します。私たちはあなたに信じられるような、信頼されるような、信用されるようなものではないです。いや、なかったです。自分勝手に生き、そしてあなたのことを都合のいい時しか思い出さないような、そのようなものでした。しかしそんな私たちに対してもイエス様は変わらない眼差しを注ぎ、いつも私たちを見つめ、そして私たちの嫌な部分にさえも黙って耐えて、そして信じ続けてくださったことを覚えて感謝します。ならば私たちもその愛に応えるものでありたいです。そうです、私たちの周りにも傷ついた人たちはいるでしょう。イエス様から離れてしまった人たちもいるでしょう。イエス様に背を向けて歩んでいる人たちもいるでしょう。その人たちを愛し、その人たちを信頼し、愛を伝えていくことは時にはすごくチャレンジだし、時にはすごく怖いし、時にはすごく傷ついてしまうことあるかもしれない。でも私たちもイエス様、あなたの生き方を生き方とし、あなたの足跡をたどり、あなたのようにその人たちを愛することができますように助けてください。まずは私たちの周りの人から、隣にいる人から、その愛を実践していただきますように、どうぞ導いてください。互いの間にさらにあなたの愛を増し加えてくださいますように、私たちの家族、私たちの兄弟、私たちの友人の中に愛が満ち溢れてきますように感謝して、イエス様の名前と呼びします。アメン。